まもなく東日本大震災から8年が経とうとしています。テレビ各局がその復興の様子などを伝えています。東日本の震災だけではなく、各地で去年はいろんな震災被害がありましたから、そのことも合わせて、また伝えるべきことを伝えていることもすごく感じます。ただ、改めて、各局が8年前こうだった、今こうですって、いろんな復興というものを伝えてはいるんですが、復興というものは何なんだろうということも考えさせられます。マザーテレサがノーベル平和賞を受賞するにあたってこういう話をされたそうなんです。老人ホームを、ある老人ホームを訪ねたんです。そうするとそれは立派な、とても立派なホームで、設備もよく整っていた、あらゆる美しいものがある。もうここに入居する人たちは大層恵まれているだろうと思うと、ところがそういういろんなものを、美しいもの、便利なものを、そこに入居しているおじいさんおばあさんはそれを 見ようとしないんですね。じーっとみんなドアの方を向いて、じーっとドアを見つめて静かに待っているような様子で、しかもそのおじいさんおばあさんは微笑みが感じられない、こんな素晴らしいところにいるっていう喜びが感じられない、どうしたんだろう。マザーが不思議に思って尋ねたら、ホームの責任者が答えてくれました。いつもこんな風なんです。あの人たちは自分たちが忘れられたと思っているんです。それでドアが開いて息子や娘が入ってくるのを、自分たちが忘れられていないという印をずっと待っているんです。愛が欠けているなら他の何があっても満たされることはないと。東日本大震災、あるいは他の災害からの復興、そこに愛がもし欠けていたら、聖書が第コリント人への第一の手紙の13章で語っている通り、愛がなくては一切無益であると。たとえ前よりも立派な建物が建ち、前よりもたくさんの人が住むようになっても、愛が欠けているならと、それは本当の復興とは言えない。マザーは何度も、食べ物や着るものがないという貧しい人は世界にたくさんいますけれども、もっと数多く、もっと惨めなのは、自分が誰からも愛されていない、必要とされていないと思う貧しさです。それで、必要なことをもうちゃんと伝えてはいるなと思うのは、この東北を忘れてはいけない、そのことをもちゃんと伝えてはいるな。阪神淡路大震災の時は、一見パッと見たところでは元に戻っている、あ、もう大丈夫ねと言って忘れていく、そこででも元に戻ってはいない、失われた家族がいる、失われた何かがあるという、その喪失感だけが残されて未だに苦しんでいる人がいる、その反省が生かされているのは確かです。いつまでも心に留め、覚え、関心を持つということを、2週間前私たち京都教区から東北教区の教会を訪問したのもまさにそれが理由で、どんどんどんどん東北から人がいなくなっていって、本当に自分たちは忘れられている、必要とされていない、愛されていない、存在している意味がない、そうではないんだということ、確かに人材も財力も、もう今どこの地域もどこの組織も不足している中で、だけども、いや、本当に愛されてるんだ、必要なんだ、そしてそのように神様からそう言われて長呼ばれる、 あなたは覚えられている、あなたは私の心に刻まれている、それ以上の豊かさはない、それ以上の救いはない。私たちはもっと大胆にこのことを信じて伝えていっていいのではないか、そう思うんです。それと同時に、教会は何をもって私たちは満たされています、豊かですと信じて伝えているだろうかということを思うんです。今日のところはまずある金持ちが登場します。まあ本当に満たされているそういう人であろうと思います。2000年前に紫の衣というその紫の色素を作るというのは、その特別な貝殻、しかもそれから数グラムしか取れないと、たくさん集めて数グラム、まあどれぐらいの贅沢かという意味になるんですけども、遊び暮らせるほどのそれぐらいの豊かさがあると。ところがラザロという本当貧しい人が玄関前に置かれた。で、彼らがそれぞれ死んであちらの世界に行ったときに、まあ、立場が逆転しているという話です。で、私はこの金持ちってどんな人だったんだろうと、贅沢に遊び暮らしていたとありますが、本当に満足していたんだろうか、そう思わされるんです。なぜなら聖書の中に、旧約聖書の律法と呼ばれる教えの中には、もう 何箇所も貧しいもの、特に、まあ、例えば夫を失った女性とか、そういうもう自分でどんだけ努力しても生活の成り立たないような、特にそういう人たち、あるいはよその国からやってきて身寄りがなくて、身寄りがないから働き場所もないっていう、そういう外国人っていう、そういう人たちを特に良くして親切にしてあげなさいっていうのがいっぱい書かれてあります。ところがこのラザロはその金持ちの玄関の前に座って食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいたしか書かれていない。望んでいたということは、ところが犬が来て彼の出来物を舐める、この金持ちはこのラザロに何も与えなかったのではなかろうか。食卓から落ちるものさえ、当時の習慣はではいろいろ食べた後でテーブルが汚れると、まあ、布巾とかそういうものの方が贅沢品なので、まあ、パンを使って食卓を拭いて、そのパンを捨てる。だからもうこの人はかわいそうだ、なんとかしてあげたいと思っても、自分たちではそこまでのゆとりがないからっていうような人たちは、こういう貧しい人を助けるために、あそこの家だったらば裕福だからなんとかしてもらえるだろうと言って、実はこのラザロという貧しい人、金持ちの玄関の前に座りと書いてあるんですが、直訳は玄関の前に置かれている、あるいは寝かされている、つまりラザロが自分から座ったのでなく、やっぱり誰かが連れてきてここだったら何とかしてもらえるんじゃないかと置いたにもかかわらず、でしかも食卓を拭くパン、まあ、布巾みたいに使うパン、別の箇所で異邦人が自分の娘が悪霊に取り憑かれている、イエス様どうぞ憐れんでください、イエス様がしかし子供に与えるパンを子犬に与えてやるのは よろしくないと言われた、その言葉を取って、その異邦人はでも主よ、子犬でも子供たちがこぼしたパンくずはいただきますと言って、見上げた女だ、あなたの言う通りな、あなたの信じた通りになるようにと、そういう話がある。異邦人、子供のパンをあげるのはよろしくないと言われるようなその人物でも、いや子犬が食べるものぐらいならいただけるはずですと。ところがこのラザロは 犬が来て出来物舐めた。